なぜタグ体系が必要なのか。ノートの分類を始めると、すぐに一つの問題に気づきます。一つのノートが同時に複数のテーマに属することがよくあると。複利思考についての記事は、投資テーマであり、思考方法であり、ライティング素材にもなり得ます。フォルダーは1箇所にしか置けませんが、タグは同時に複数付けられます。これこそタグが存在する根本的な理由です。タグ体系の価値は、分類以外の第二の組織次元を提供することにあります。フォルダーはツリー上で帰属が1位、タグは網上で多次元的な関連を持ちます。両方を補完的に使えば、固定経路に沿って閲覧することも、任意の角度から検索に切り込むこともできます。タグがなければ、知識ベースは目録だけで索引のない図書館のようなものです。しかしタグは、諸刃の剣でもあります。うまく使えば検索効率は大幅に上がりますが、乱用すればタグ数が暴走し、命名が混乱し、システムがむしろ使いにくくなります。タグを増やし続け、結局どのタグの下にも1、2件しかなくなり、検索しても何も見つからない。タグ体系の本質は、制御可能な検索入り口を確立することであり、気ままなマーキングゲームではありません。だからタグ体系には設計が必要です。いくつかの重要な問いに答える必要があります。タグにどんな語を使うか。タグを何種類に分けるか。1ノートに何個のタグをつけるか。どれくらいの頻度で整理するか。タグ付けを始める前にこれらを考えておく方が、100個のタグをつけてから救済するよりはるかにコストが低い。この記事はこれらの革新的な問いを軸に展開します。強調すべきは、タグ体系の交易には臨界点があることです。ノート数が一定規模、数百件などを超えたとき、その優位性は十分に現れます。ノートが少ないうちは記憶で何でも見つかりますが、ノートが増えると記憶は限界になり、タグの価値が本当に発揮されます。システムが取り返しのつかないほど乱れてから救うより、始まりのうちに簡単な規則を確立する方がいいのです。タグの分類ロジック、テーマではなく次元で組織する。タグ体系設計の第一歩は、タグの分類ロジックを決めることです。最もよくある誤りは、タグを分類フォルダーのように扱い、テーマごとにタグを一つ作るやり方です。テーマが増えればタグは爆発します。正しいアプローチは、次元ごとにタグを組織し、タグに異なる検索役割を持たせることです。テーマの単純な複製ではありません。実用的なタグ次元のフレームワークはいくつかの類に分けられます。第一はテーマ次元、投資、健康、ライティングなどで、このノートはどの領域に属するかに答えます。第二はタイプ次元、概念、方法、事例、誤解などで、このノートはどんな形式かに答えます。第三は状態次元、整理待ち、走行、完了などで、このノートはどの段階かに答えます。個人の必要に応じて文脈次元を追加してもいい、仕事、勉強、副業などで、どんな場面で使うかに答えます。さらにリソース次元、書籍、講座、記事などで、この情報はどこから来たかに答えます。次元は多ければいいというものではなく、3、4種類で大多数のニーズをカバーできます。重要なのは次元同士が重ならないことです。次元で組織する利点は、タグの規模を制御できることです。テーマは無限に広がりますが、次元は有限です。新しいノートを追加するとき、いくつかの次元の下で、それぞれ適切なタグを一つ選ぶだけで、タグの海で針を探す必要はありません。次元ロジックはタグ体系の骨格であり、骨格が立てばタグは乱れません。タグ命名規則、名前を安定して予測可能にする。タグ体系の第二の鍵は命名規則です。タグが最も恐れるのは、同名異義と同義異名の二つです。同じ人が今日は AI、明日は人工知能、明後日は AI と打つ、 3つのタグは実際には同じテーマを指すのに、検索は3回しなければなりません。命名規則はこうした混乱を前もって防ぎます。命名規則の第一原則は言語の統一です。中国語の知識ベースは中国語タグを、英語の知識ベースは英語タグを統一して使います。混用しません。第二原則は形式の統一、できるだけ一語で、句を避け、句読点を避けます。第三原則は階層の統一、階層タグを使うなら固定の区切り記号を使います。投資、株式のように、投資の元の株式サブクラスを示します。命名規則の第二の重要なルールは、新しいタグの流入を制御することです。新しいタグはすべて先に3つの問いを通過する必要があります。既存タグに同じまたは類似の意味のものはないか。この語を今後また使うか。このタグは本当にどの次元に属するか。3つを通過して初めて新タグを作ります。これでタグ数の暴走を効果的に防げます。実用的なテクニックもあります。よく使うタグをタグリストに固定し、タグ付け時の参考にします。新しいタグを追加するときは先にリストを確認し、リストになければ追加する価値があるか判断します。リストを定期的に見直し、同義タグを統合し、空きタグを削除します。リストがあれば、命名は即興から根拠のあるものになり、タグ体系の安定性は大幅に向上します。プロフェッショナル分析、タグ体系が検索効率に与える定量的影響。タグ体系の良し悪しは、結局検索効率に現れます。定量的な比較をしてみましょう。知識ベースに2000件のノートがあり、50のテーマにわたるとします。案 A はタグなし、検索ボックス頼み。案 B は混乱したタグ体系。案 C は設計された多次元タグ体系。3案の単回検索コストには優位な差があります。個人知識管理ツールの業界調査サンプルによると、特定のノートを純検索で見つけるには通常、複数回の異なるキーワード組み合わせの試行が必要で、単回検索は3から10分かかり、見つからないリスクもあります。混乱したタグ体系での検索は、純検索より早くはなく、大量の同義タグと無関係な結果を先に排除しなければならないからです。多次元タグ体系では、検索経路が全く異なります。2つのタグの組み合わせで正確に位置特定できます。投資複利プラス概念で数秒で対象に絞り込めます。経験者は10秒以内に精密な位置特定を完了できます。ツール利用習慣調査の経験データによると、構造化タグは高頻度検索の平均時間を7割以上短縮します。この要求は知識ベースを使う意欲を変えるのに十分です。検索速度に加えて、タグ体系は2つの隠れた交易をもたらします。第1は発見の交易、次元タグで閲覧するとき、関連するが思いつかなかった内容に偶然出会い、新しい接続が生まれます。第2は組織の交易、タグ付けという動作自体が内容の細分類であり、自分が何を持っているかをより明確に理解させます。タグ体系を本当にこれらの交易をもたらすようにするため、実行可能なチェックリストを提示します。第1段階、3から4つのタグ次元を決める。第2段階、各次元の初期タグリストを作り、50以内に抑える。第3段階、各ノートに3から5個のタグを付け、少なくとも2つの次元をカバーする。第4段階、毎月1回タグ検診を行い、同義を統合し空きを削除する。第5段階、次元プラステーマの組み合わせ検索を単一検索の代わりにし、習慣にする。1ノートに何個のタグが適切か。タグの数は非常に現実的な問いです。少なすぎると検索入り口が足りず、多すぎるとタグ自体がノイズになります。適切な数はノートの種類とニーズによりますが、全体的に参考になる経験則があります。 1ノート3から5個が快適な範囲です。3から5個のタグの基本的な配分ロジックは、テーマタグ1から2個、次元タグ1から2個、状態または出どころタグ1つ。この組み合わせで、テーマタグは分野で見つけ、次元タグは形式で見つけ、状態または出どころタグは追加の検索断面を提供します。3つの角度を合わせれば、大多数の検索シーンをカバーできます。2個未満の問題は、検索経路が狭すぎることです。例えばノートに、投資とだけつけた場合、それが投資内容かどうか思い出せず、ある本の読書ノートであることだけ覚えているとき、入り口がありません。5個を超えるとノイズが増えます。タグが多すぎると、それぞれのタグの元に意味の延辺にある内容が混ざり、検索ヒット時に無関係な結果を除く手間が残ります。タグ数が適切かどうかの判断には簡単な基準があります。任意のタグをクリックしたとき、1画面以内で内容の関連性を大まかに判断できるか。あるタグの下の内容が雑すぎるなら、そのタグは広すぎるので分割が必要。あるタグがほぼ使われていないなら、多分不要です。数そのものが目的ではなく、タグが本当に検索に役立つかどうかが判断基準です。タグとフォルダー、リンクの連携。タグは孤立したツールではありません。フォルダーとリンクと連携して、完全な組織体系を構成します。三者の役割は異なります。フォルダーはアーカイブ経路、タグは多次元関連、リンクは内容間の意味まとな接続。それぞれを役割に応じて使えば、知識ベースは骨格と血肉の両方を持ちます。フォルダーは低流動性で帰属が明確な内容、アーカイブした旧プロジェクト、年別に整理した文書に適します。フォルダーのツリー構造は、上から下への閲覧に自然に適しますが、欠点は単一帰属で、一つの内容は一箇所にしか置けません。だからフォルダーに過度の分類責務を持たせるべきではなく、倉庫の棚のようなものです。タグは高頻度で多次元的な検索ニーズに適します。同じテーマを異なる角度から切り込みたいとき、タグが最も効率的です。タグは網状で、一つの内容を複数のノードに同時にかけられます。その設計目標は、どんな内容も複数の入り口から見つけられることです。リンクは内容間の深い関連を解決します。ノートが別のノートの概念に言及したら、リンクを貼ります。リンクは知識をネットワークにし、タグはネットワークの各ノードを検索可能にします。推奨される使い方は、タグで見つけるを、リンクで辿って探索するを、フォルダーできちんと収めるを解決する。三者を組み合わせて、検索体系は完成します。検索習慣、タグを本当に使いこなす。どんなに良いタグ体系でも、正しい検索習慣と組み合わなければ飾りに過ぎません。タグを構築しても検索ボックスで運指し続ける人は多く、タグは打たれない飾りになります。タグの価値を発揮させるには、いくつかの検索習慣を意図的に育て、タグで探すことを無意識の動作にする必要があります。一つ目の習慣は組み合わせ検索。単一タグは往々にして範囲が広すぎるので、二つのタグを組み合わせて速やかに絞り込みます。例えば、複利の概念解説を探すなら、投資プラス概念の組み合わせは単独で、複利を検索するよりはるかに正確です。先に組み合わせ、後で細分化する検索順序を習慣にすれば、無関係な結果を見る時間が大幅に減ります。二つ目の習慣は次元選考。具体的なテーマを思い出せず、大まかなタイプだけ覚えているとき、まずタイプ次元。例えば、事例に入り、結果の中で絞り込みます。次元選考は、キーワードは忘れたが形式は覚えている、シーンに適し、準検索では代替できない検索経路であり、キーワード検索に対するタグ最大の価値です。三つ目の習慣は、鶴をたどる。目的のノートを見つけたら急いで離れず、 まずそのタグとリンクを見て、同じテーマの他内容をたどります。このノートのタグは入り口、リンクは通路で、それらをたどれば準検索より完全な知識群を探索できます。検索を一つ見つけるから一群を見つけるに昇格させれば、知識ベースの価値は本当に拡大します。タグ検診、体型を健康に保つ。タグ体型は一度作って終わりではなく、仕様とともに老朽化します。テーマも変わり、ニーズも変わり、古いタグは意味を失い、新しいテーマが次々現れます。定期的なメンテナンスがなければ、どんな体型も劣化します。タグに定期検診を行うことは、体型の健康度を保つために必要な動作です。タグ検診は毎月1回、20分程度で完了する規模を推奨します。検診の核心動作は3つ。1つ目は同義チェック、意味が同じまたは近いタグを統合し、主タグに統一します。2つ目は空きチェック、3ヶ月以上使われていないタグを削除または統合します。3つ目はカビロチェック、内容が雑になりすぎたタグを、より具体的なサブタグに分割します。検診ではタグのカバー状況も確認します。高頻度テーマにすべて対応するタグがあるか。最近注目し始めた領域がタグ体系に入っているか。タグ次元の比率は偏っていないか、テーマタグばかりで次元タグがほぼない、など。これらの問いの答えが、次の段階のタグ体系の調整方向を決めます。最後に一つ注意、検診の頻度は控えめに。タグ体系は仕様を助けるためのもので、メンテナンス自体が負担になれば意味を失います。毎月1回、毎回20分は続けやすいリズムです。タグ体系を足りていて、乱れておらず、検索可能な状態に保てば十分で、理論上の完璧を追う必要はありません。足りていれば最良の状態です。よくある質問。質問、テーマタグと分類フォルダーは重複しませんか？回答、確かに重なる部分はありますが、重点が違います。フォルダーは単一帰属でアーカイブ向き、タグは多次元関連で検索向きです。推奨する役割分担、フォルダーは低流動性のアーカイブ内容だけを置き、日常の蓄積知識は主にタグで組織します。すべてのテーマにフォルダーを作るのは避けてください。二つの体系が互いに喧嘩するだけです。質問、タグ数があっという間に100を超えました。どうすればいいですか？回答、タグの膨張は大抵命名の不規則さと検診不足が原因です。まず同義タグを統合する統合整理を行います。次に、新タグ3問を厳格に実行し、発生源から増加を制御します。最後によく使うタグをリストに固定し、追加に根拠を持たせます。発生源を抑えれば、タグ数は制御可能な範囲に安定します。質問、タグと全文検索はどちらを使うべきですか？回答、両者は補完関係で、二者択一ではありません。検索は、正確なキーワードを知っている場面に、タグは、大まかなテーマかタイプを覚えている場面に適します。より良いのは組み合わせ、先にタグで範囲を絞り、その結果の中で検索で精密に特定します。慣れれば、多くの検索はキーワードすら不要で、タグの組み合わせ、